刻は1時24分を回っています。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。肥後さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、はい、まあ、早速なんですが、はい、大きな賞が発表されましたね。
はい、昨日、はいはい、芥川賞直木賞が発表されまして、はい、そうですね、今あの芥川賞がお二人ですね、うん、
はいはい、
うん、朝比奈亜紀さんですかね、すみません、三章魚の四十九日新潮社、うん、これはもう本になって発売してまして、うん、今店頭に何冊かありますので、はい、もしよろしかったらご来店お電話でお取り置きもできますのでお願いします。
これちょっとすごいですね、はい、結合ソーセージっていう ね、あのまあ、はい、なんていうんですかね、はい、実際にはちょっとこう、うん、なかなか難しいような
そうですよね、
お話を、
ね、
うん、
なんか お医者さん、
もし
なんかお医者さんなんです
か、そうですそうです、
作家の方が、
確かそうです、
作者の方が、うんうん、まあ、そういう観点からもね、
はい、
なんかね、書きどういう風には内容なんかすいません見てはないんですけれど、
私もまだちょっと、はいはい、すごいなって思いました、ね、でもう一作が、
はいはい、松永圭三蔵さんの、うん、これバリザンコっていうんですかね、
はい、
すいません、講談社から、うん、これがあの一応7月の29日頃に書籍発売予定になってますので、
うん、はい
はい、よろしかったらあのご予約お受けいたします。
はい、
はい、
さあそして、はい、直木賞なんですけれども、
はい、直木賞が、はい、あのついに市穂美智さんが、はい、ツミデミック公文社が、うん、
はい、
はい、なんかね、あのコロナ禍のお話っていうことらしいんですけれども、こう市穂美智さんはね、こう直木賞にも何度かノミネートされたりして、
う
ん、
そうですね、
はい、ついに受賞を出したということで、はい、
なんかあの、はい、市穂美智さんって、
はい、
あの私すっごい好きで、はいはい、もういっぱい読んでるんですけど、
あ、そうなんです、私あの光のとこにいてねを読みまして、
あ、読みました、
とっても良かったです。
はい、でも顔出しされてなかったですよね今まで、確か、
そうですね、今まで、うん、今回もマスクでね、
あ、そうです、
相談されてたんですけど
でもね、
でもね、
こんな方だったんだと思って、
こんな、こんな感じのね、こんな女性の、まあ、女性かなと 思ってましたけど、
はいはいはい、
こんな感じの方なんだっていうのが、
うん、
ね、こうすごいなんかイメージに合う感じでした、
ね、ね、あ、今出会いましたか、
そう、出会いました、なんかやっぱりあの、ね、物語の登場人物、うん、みんなを包み込む包容力みたいな、こう温かい感じがあったので、
はい、
なんか素敵な感じの方だなと思って、
うん、そうですよね、はい、私あの、はい、ボーイズラブ BL 小説も、
はい
ね、あの元々ね、はい、出身の方で、はい、それももうほとんど読んでるんですけど、
はい、そうなんですね、
すごい面白いんですよ、
結構ね BL とかすごい繊細な感情表現とかありますから、
は
い、
こ
うやっぱりね、こう BL じゃないと書けない世界なのかなっていう物語もいっぱいあって、
そうなんですよ ね
こういろいろ、はい、なんかお試しいただいたらなと思うんですけれども、
はい、市穂美智さん、ね、はい、あの3回目にして やっと取りましたということですけれども、ツミデミック、
はい
はい、受賞と、
こちらも今店頭にあとちょっとだけ在庫がありましたので、もしかしたら売り切れてるかもしれないんですけど、はい、追加も入る予定なので、はい、ご予約お受けします。
わかりました、はい、じゃあまた後半はね、はい、ヒトさんから本を紹介していただきます。経文社トレンド情報、今日は3週目コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。後半に続きます。時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店肥後いつかさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さっきご紹介いただいたね、
はい、
芥川賞の受賞作、
はい、
松永圭三蔵さんのバリ三行、
バリ三行、
はい、バリの山に行くっていうね、
そう書いてね、
はい、三行って読むんです ね、
はい、
はい、ということでね、今日は昨日発表されたね芥川賞直木賞についてもね、はい、ご紹介いただいてるんですが、今日もね、
はい、
2冊持ってきていただいたんですが、
はい
はい、
まず1冊目、これは 今日入荷したばっかりなんですけれども、うん、
はいはいはい、
あの皆さん旅行ガイドとしてよくご存じの地球の歩き方、これ の、はい、あの外国版じゃなくて広島っていうのの2025から2026っていうのが出ました、う
ん、はい、
でこの帯に一遍読んでみさい、地元愛たっぷり広島大辞典ってなってます、うん、これもちろん地球の歩き方なんで、はい、あの旅行のガイドブックなことはもちろんなんですけど、
うんうん
うん、例えばこうあのですね、こう縄文時代から今に至るまでの広島の歴史が年表で入っていたり、はい、そのただの観光はもちろん尾道もたくさん載ってまして、こういう、
うんうんうん、
あのね、古寺巡りだったり、
はいはいはい、
あとはこう新しくね、こう人気のこう映えスポットの飲食店とか、ね、商店街のね、うんうん、新しく素敵なお店だったり、
はい、
いろいろ並んでるんですけど、
うん、
本当にねガイドブックだけにはとどまらない文化、
うん、
歴史、そうですね、アート、
うん、
なんかこれはまあ、もちろんこれを見て遊びに行こうっていうのももちろんなんですけど、
はいはい、
ちょっとこれは広島県民として読んでおいて、
はい、
やっぱりこう特に私たち尾道っていう観光地に住んでるので、うん、なんかおすすめどことか、
うん、
なんかこうちょっとしたね、こうお寺の由来とか、うん、もう今一番新しくて流行ってるお店はここだよとかをスラスラって言えるとかっこいいなと思って、
これ私の仕事的にも教科書になりそうな感じ、
そうですね、やっぱりそうですよね、
い
ろんなこういう今ね広島とか尾道って昔から大林監督の時代から映画とかのロケ地になったり、
うんうん、
ね、ドライブ・マイ・カーも広島だったり、
はいはい、
ね、うん、あの鷹の豆腐店の春ってもう尾道で撮影されてますもんね、
そうです、はい、
ね、うん、そういうあのロケ地巡りだったり、
うん、
結構漫画も尾道が舞台のの多くて、
いいんですよ、
はい、でこの間までアニメやってたポンの道、
はいはい、
これ本当に女子高生たちが、うん、みんなで尾道遊んでわちゃわちゃしてて、すごい楽しかったんですけど、
そうですよ ね、
ね、結構ねなしこちゃんのね、
はいはいはい、
広島弁が面白い可愛いっていう感じで、そういう漫画のロケ地だったり、うん、映画のロケ地巡りっていうのも載ってますし、
うん、
そうですね、こうやっぱこうね近場でも遊びに行こうかなっていう時に、
うん、
やっぱりこうねコロナを明けていろんな観光スポットがバンバン出てきてるので、
うん、
なんか私たちもうっかりすると全然知らなかったりするので、
ちょっと私これ買おうかなって思いました、
すごいすごいいいです、うん、で
なんか情報量すごくないですか、は
い、
それ
分厚いんですよ、分厚い、あの税込み2200円なんですけど、
うんうん、
本当にこれ読んだらもう広島専門家になれちゃうと思います
なんかやっぱりこう、はい、あのなんていうんですかね、広告とかが入ってるものとか多いですけど、はい、そういうのって、はいはい、
なんかもうみっちりですね、
みっちりですね、この情報が、
はい、みっちりですね、
いや、
はい、
濃いな、これ
濃いですね、
うん、
でもういろんな広島が本社の企業さんですとか、
うん、はいはい、
もうそういうのにも詳しくなれるので、
あら、ちょっとこれは、
ね、これはいいですよ、お祭りとか ね、お寺とかもね、
うん、
由来からわかるっていう、
もううんちくを言いますよみたいな、ね、はいはい、
そうそうそう、一歩上の広島県民になれる、
本当だ、
はい、
広島地球の歩き方、はい、今日発売ということですね、
今日発売です、はい
はい、さあ、そして今日の小説を一冊、
は
い、
これはですね、うん、エッセイなんですけれども、
はい、
文化の脱走兵っていう
エッセイ、
はい、名倉ゆりさん、
うん、
こちらですね、
はい、
あの大阪東馬さん、小説家の方の、うん、お姉さんにあたる方なんですけれども、
あの同志少女を
引き寄
っての、
そうです、
へ
え、はい、ね、ご兄弟揃ってね、文学的なお仕事についてらして、うん、ロシア文学研究者、翻訳者ということで、ロシアの大学を卒業されて、
はい、
ロシアの文学を翻訳して日本に紹介したり、
うんうんうん、
あの源氏物語の、 あのロシア人の源氏物語の翻訳家とか研究者の方とかと、
はい、
こう一緒にこう研究をされて、こうそういう本やなんかを出されたりされてるんですけれども、
うんうん、
はい、はい、そうですね、これがですね、
うん、
名倉ゆりさんの日常のこう小さな思い出から始まったりするエッセイなんですけれども、
うんうん、
やっぱり今ロシアっていうと、はい、ウクライナとの戦争が始まって、うんうん、でこの名倉えりさんにとってはロシア人の人もウクライナ人の人も、うん、みんなお友達なわけなんですよ、うん
はい、
でこう同じ学校の学生とか一緒にお仕事したことのある同僚の中には、うん、こうウクライナがのとロシア人両方にルーツを持つ方とか、うんうんうん、おばあちゃんがウクライナに住んでいるとか、
うんうん、
もうそういう方たちすごく当事者の、うん、もう今みたいなことを、はい、もうダイレクトにこう感じることがやっぱりこの名倉さんの中ではあるようで、
うんうんうんうん、
そうですね、私たちなんか戦争が始まって苦しいなって思うんですけど、
はい、
本当にこうロシアの人たちも私とか、うん、私たちと変わらない、うんうん、普通に毎日を暮らしていて、はい、なんなら親戚が住んでいる場所だったり、
うんうん
う
ん、
そういうところと急にもう関係が断たれて、
はい、
で今まで普通に勉強したり、うん、働いたり遊んだり楽しんでいたのに、うん、例えばこう若い男性とかは志願兵を募るって言ってこう通知が来るんですって、
うん、
で志願をする兵士に志願するっていう建前なんですけれども、はい、やっぱりそれで行かなかったら、うん、何をされるかわからないっていうことで、
うん、
とりあえず現住所から、はい、こう引っ越して別荘に逃げたりですとか、うん、とにかく友達の家に逃げたりですとか、はい、そういうことも起こってるってことで、なんかこうし普通の生活が戦争によって自由がこういうふうに隔たね不自由になっていくんだ、こういうふうに自由に喋ったりこう生活する場所とかも脅かされたり、
うん、
なんかできることができなくなったり誰かを批判したりできなくなっていくすごい息苦しさがこう書いてあるんですけれども、ちょっと読んでて苦しくなるなと思うんですけれども、うん、本当にこう例えばロシア人の方で源氏物語を翻訳されて研究されてる方とか、うん、で逆に私たちもロシアの文学とか、ねうんうん、ドストエフスキーですとかトルストイですとか昔からよく読んでいて、
うんうん、
そういう物語の中にはこう戦争している恐ろしい国とか遠くの関係ない国じゃなくて、
はい、
なんか私たちと同じように悩んだり、うん
はい、
笑ったり、
うんうん、
あこういう国は、うん、こういう寒い国はこういう風習があるんだみたいな、
うん、
こう寒い夜はこういう風に家族で集まるんだ、
うんうん、
で寒い冬が長い国は夏こういう風に楽しむんだっていう、自分たちと違うからこそ自分たちと同じ人間が、うん、あ普通に暮らして楽しんでるんだなっていうのが、
うん、
こう物語を通して分かったり、はい、実際に顔を合わせて会話をして分かったりっていうのを、すごいこう名倉さんの子供の時の思い出、あ、ま、読んだ本、実際に会った人たちの中からこう平和に対する願いっていうのが紡がれていて、すごいこう今皆さんに読んで感じてほしいなと思った、
なるほど、
はい、エッセイです。
もう国のお名前をね聞くだけで悪って言うのではなくて、
はいはい、
こういうことをちょっと忘れちゃいけないなっていうところですね、はい、
みんな普通の人たちが普通に暮らしてるんだなっていう、この文化の脱走兵っていうのも、
はい、
例えば脱走兵とかって悪いことのような気がするんですけど、
はい、
こう戦いに背を向けて走って逃げる、
うんうんうん、
それは平和へ向かって走る前向きな抗議なんだっていう、
はい、
ロシア人の方のソ連時代の昔の詩の中にそういう表現があるようなんですけど、
うんうんうん、
ああなんか今こそ私たちはもう走って逃げるべきなのかなっていうふ
う
に、
うんうんうん、
逃げっていうのがこう積極的な平和へのアプローチになるんだなっていう、
はい、
こういうちょっと響きもこう感激してしまったので、
もうそのタイトルも中身もメッセージがすごく込められているということですね。
はい、
はいはい、文化の脱走兵、
はい、
名倉ゆりさんの方ね、はい、こちらが、エッセイとしてね、
はい、
今
ね
販売中ということです、
はい
はいはい、今日は2冊の本、そしてね直木賞芥川賞についてもご紹介いただきました、
はい、
さあ、肥後さんね、はい、私肥後さんの、コア福山にしてんのインスタをね、はい、よく楽しみに見て、
ありがとうございます。
肥後さんこの本紹介してると思って、はい、読んだりするんですけれど、はい、そうやってなんかこう、はい、これいいよって勧めてもらったものを読むのはすごく楽しいですね、はいはい、
そうですね
同じところであなるほどここかみたいなね、はいはい、掴まれる、はい、よかったら皆さんもね、はい、インスタコア福山にして、はい、いつかと
幸子の、はい、今日のおすすめを
今日のおすすめ、はいはい、動画でやってますからね、
はい、やってますんでもしよかったら私にもおすすめを皆さん教えていただきたいのでは
い、はい、分かりました。はい、はい、今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
経文社トレンド情報、今日は、コア福山西店から肥後いつかさんにご紹介いただきました。